開会の祈りをいたします。説教の前の祈りいたします。天の地にある神様、1月の第3週日、今年は暖冬ではありますけれども、しかし冷たい朝、このように守られて時間と場所を備えられて礼拝を捧げる恵みを感謝いたします。どうぞこの礼拝をもあなたが受け入れてくださいますように、あなたがこの場所に臨在し、私たちに親しく望み、聖霊によって私たちの心を開き、その信仰の耳を持ってあなたの御言葉を聞き、また信仰の目を持ってあなたを崇め、また愛することができるようにお願いをいたします。今日から始まります1週間共に今下思うように、どのようなことがあっても私たちの信仰を強めて維持し守ってくださいますようお願いいたします。弱い私たちを強め励ましてくださいますようお願いをいたします。何よりもあなたの口から出る御言葉によって魂が新しい命に生かされますようにお願いをいたします。どうぞこの小さな群れを祝福し、西谷の地にある教会としてその使命を全うすることができるように、どうぞ一人一人の、特に教会役員、また信徒の方々を強め励ましてくださいますようお願いをいたします。どうぞ不安や恐れ、また悲しみの中にあります兄弟姉妹たちを慰めてくださいますように、病んでおります者には癒しの御手を差し伸べてください。これらの祈り、イエスキリストの御名を通して御前を下げ出します。
アーメン。
マタイによる福音書第2章1節から12節までを朗読いたします。新約聖書の2ページです。マタイによる福音書第2章1節から、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の宰相たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者はこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ。お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民、イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを静かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子はマリアと共におられた。彼らは日をして幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、 入香末薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところに帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。今日取り上げますマタイの2章の1節から12節もクリスマスの折によく用いられている聖句でありますので、皆さんもよくご承知の箇所だと思います。しかしここに書かれてありますことはよく考えてみますと、わからないことだらけ、謎だらけと言ってもいいのではないかと思います。ここに出てくる占星術の学者たちがどこから来たのか正確に記されておりません。ただ東方で星を見て、東方でと書かれてあるだけでありまして、場面がユダヤでありますから、ユダヤよりも東といっても漠然としております。ペルシャもあれば、またインドの方もありますし、あるいはバビロン、あるいはもっと近くアッスリアという地域であったかもしれません。一体どこか特定されておりませんで、ただ漠然と。それからこの学者たちの名前も全然知られておりません。教会の伝承ではカスパル、メルキオール、バルタザーという名前というふうになっておりますけれども、聖書のどこにもそんな名前は書かれてはおりません。なぜマタイがこの東方の学者たちの訪問をこの場所にわざわざ書いたのかという理由もわかりません。マタイだけにこの記事が記されていて、そしてここに登場する学者たちがその後どうなったのかも一切わかりません。でこのようにこの学者たちの訪問の記事は謎だらけと言ってもいいと思います。東の方、このように言われますと、私は一つの、おそらく当たっていないと思うんですけども、推測を立てました。マタイは、第一の新約の創世記というのであれば、旧約聖書、皆さんご存知だと思いますけども、アダムとエバが罪を犯して、エデンの園から追放されるのでありますけれども、神様はその後、このエデンの東側の入り口を閉じられたと、創世記に記されております。念のために見ておきましょうか。別に大した意味がないんですけども。創世記の三章の24節にこんな言葉が記されています。新約聖書の5ページなのですけども、こうしてアダムを追放し、命の木に至る道を守るためにエデンの園の東にケルビムときらめく次の炎を置かれた。エデンの東からアダムとがもう一度この園に入ることができないようにされた。だからアダムたちが追放されましたのはエデンの東側であったと、このように考えられます。そしてエデンの園がどこにあったのかは分かりませんけども、 そこに流れてくる川がユーフラテス川、チグリス川らしいとなれば、ずっとその現在で言えばイランのもっと東側、そのあたりにエデンの園があったことになりますので、その東側というのはペルシャ、あるいは現在のイラン、あるいはインドというふうになってまいりまして、そこに追放された人々の子孫、それがまさにエデンの東に住んだわけですけども、そこから博士たちが、学者たちがやってきたという連続性ある類比を見ることができるんじゃないかと、これを思いまして、マタイがいわばエデンの東から学者たちがやってきた、そういうふうにこの物語ここに置いたと推測してみるんです。面白い話ではあるんですけど、おそらくは関係ないだと、関係ないだろうと思います。そもそもこの東というのが一体どこなのか特定されていないということであります。ここに登場いたしますのはヘロデ王でありますけれども、ヘロデというこの王様は紀元73年に生まれておりまして、そして紀元47年代にガリラヤ、あるいはユダヤのをその征服して、自分自らローマと、その前にはエジプトのプトレマイオス王朝と交渉して王位を、自分が王であることを名乗ったということが記されて、知らされております。そして紀元前19年にいわゆる第三神殿というものを作り始めて、そして紀元前4年に死んでいる、このことまで分かっております。で、ここに記されております物語、東北の博士たちがやってきたのはヘロデが亡くなる前ですから、紀元前4年以前ということになります。ですからイエス・キリストがお生まれになったのはヘロデが死ぬ何年か前、まあ、1年か2年前だと計算しますと、キリストがお生まれになったのは紀元前6年頃。私たち西暦はイエス・キリストが生まれた年を1年として、あと2年3年と、で現在2020年と計算するんですけども、聖書の記事と照らし合わせますと、イエス・キリストが実際お生まれになったのは紀元前6年頃、6年の違いがあるというようなことも知られております。そんなことはどうでもあまり大したこと意味がないんですけども、ただこの記事は、つまり占星術の学者たちが幼子イエスに会った時間というのはどれくらいかというと、イエス・キリストがお生まれになって間もなくということになります。どれくらいなのか、ベツレヘムに幼子がいたことがすぐ分かりますから、今私が読みましたところは旧説ですね。学者たちはその幼子のいる場所ベツレヘムに行って、そこで幼子を見つけたと記されておりますから、だから幼子がベツレヘムにいた間でも、マリアとヨセフはガリラヤのナザレが住まいでありました。ですからマリアがイエスと共にベツレヘムにいたのは、おそらくは数ヶ月だけだったのではないかと考えられます。一応 幼子がですね、エイジが、移動してもいいぐらいにまで成長したときに、マリアはヨセフと共におそらくガリラやナザレに戻ったと思います。ですがこの時期は、この占星術の学者たちがイエスと出会ったのは誕生のあと数ヶ月の間、このように考えていいのではないかと思います。占星術、これつまり星占いなのですけども、今日では、まあ今日も星占いが大変盛んなのですけども、今日と違うところがいくつかあります。今日の人々はですね、星占いなどよくしますけども、本当に信じているわけじゃないんですね。当たるかもしれないし、当たらないかもしれないという程度の。そういう星占いで、まあ、一種の時間潰し、そういう意味でああいうしかないと思うんです。つまり、あまり信じられていないけれども、まあ、とにかくですね、まあ、星占いというのは、今日でもそういうふうに細々と生きているという程度でしょうか。けれども、この時代の占星術はそうではありませんでした。今日との違いもう一つは、今日は占星術、星占いといっても個人の占いですね。個人が病気のこととか、あるいはその恋のこととか、あるいは仕事のこととか、そういうことで、まあ、占ってみようかという程度なんですけども、この聖書の時代は、星占いというのは国家の運命を決めるほどに用いられておりました。よく知られておりますのは、戦争するとき、その時に星占いでいつ宣戦布告するか、一国の運命がそういう意味では占星術にかかっていたということです。そして一国の運命となれば、それはどういうことかといえば、どういう王様が、あるいはどういう軍事的指導者が現れるかということが重大問題になるわけです。この占星術の学者たち、彼らは星を研究して、そしてどういう国家の、あるいは国の、あるいは民族の将来が開けるのか、それを見ようとしていたということがわかります。ものの本によりますと、占星術では星を研究するんですけども、ユダヤのある地域は木星の動きと結びつけられていたそうです。あの星の木星、大きな木星ですね。で、その木星の動きで世の中がどうなっていくか調べていたと言われております。つまり星の動きが特に変わっていた。ある本では土星と木星が重なって大変明るくなった、そういう事象が起きたと言うんですけれども、そうなりますとユダヤで異変があると博士たちは星を見ながら推測したということになるわけです。今申しましたことがこの物語の背景にあると、このように考える人が多いのであります。ですから星を研究していると木星の動きが変で急に特に明るくなった、これはユダヤで異変が起きるのだと。異変というのは国家の大きな変化、国家の大きな変化といえば王様が生まれる、あるいは軍事的指導者が現れるということだろうと。ヘロデ王の時代にそのことが起こった。そして博士たちが、学生、占星術の学者たちがユダにやってきた。 で彼らは当然のことながらですね、そこに治めている王様の家に行って、どういうお子様がお生まれになったかと尋ねに来たんだと思います。ところがですね、先ほど申しましたようにヘロデはこの後に3年後に死んでしまいます。年齢から申しましても、もう70歳になろうとして、あるいは70歳を超えていた頃だと思います。もうヘロデの家には王となるべき赤ん坊が生まれるはずもありません。ですからヘロデがユダヤ人の王としてお生まれになった方はどなたですかと言われますと、大変恐れたというのがまた話がわかります。このヘロデ王は自分の地位を脅かすものを極端に恐れた人物で、そのために自分の妻も殺しましたし、息子までも殺しております。自分のライバルになって王位を狙うようなものはあらかじめ殺す。ですからこの博士たちが、学者たちがやってきて、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどなたですか、何と言うと言いますと、ヘロデはもうビクビクしたはず。ですから彼は後、その後に2章の16節以下のところに記されておりますように、ベツレヘムで生まれた2歳以下の赤ん坊を皆も殺しにしたというようなことまでやってのけておるわけです。ところでですね、そういうことが記されているのですけれども、ヘロデは大変このような博士たちの出現に恐れを抱いて、急遽彼はユダヤの最高議会と言われております議会を開きます。民の立法、民の祭司長や立法学者たちを皆集めたというのは、それは最高議会と言われております会議を開いたということです。この会議は政治問題だけでなくて、宗教問題についても議論をすることになっていた会議なんですね。でそして彼は諮問します。ユダヤ人の王はどこに生まれることになっているのか、生まれたということは分かっているわけですね。学者たちがいつ、学者たちがお生まれになったのはどこにおられますか、尋ねたわけですから。でその王はどこに生まれたのかとヘロデは尋ねますと、学者、ここに集まった最高議会の議員たちはあれでもないこれでもないと、おそらく議論したのでありましょう。結論は6節に記されております予言がそうだろうと、そのことを語っているだろうと判断するわけです。ここの聖書の箇所は2箇所の5章の1節、旧約聖書の12予言書と言われております。旧約聖書ではずっと後の2箇所の5章の1節の言葉です。そこにはベツレヘムというところでユダの指導者たちが、指導者が現れると書いてある。きっとベツレヘムです、このように答えたわけですね。ところがその後に記されていることなんですけれども、これを諮問した祭司長も立法学者たちも一人もベツレヘムに出かけていったとは記されてはおりません。ヘロデ自身、そのことを、そのですね、ことを詳しく調べ、そして見つけたら知らせてくれと学者たちに言いますけれども、ご本人は出かけてはいけませんでした。これはどういうことでしょうか。 神の言葉である聖書にはこう書いてあるけれども、しかし宰相も律法学者たちもまともにそれを考えてはいなかったということになります。つまり本心はベツレヘムからユダヤ人の王が生まれるわけがない。ベツレヘムはエルサレムの西にある町なんですけども、人口は数百人の、当時数百人の小さな集落でありました。ユダヤ人の頭の中にはですね、そんなちっぽけな村からユダヤ人の王として、あるいはユダヤをローマの支配から軍事的に解放するような偉大な英雄など生まれてくるはずがない。これがおそらくは宰相や律法学者たちの結論であったと、あるいはそう思っていたと考えていいのだと思います。生まれるならばエルサレムから出てこなかった。なぜならばエルサレムこそイスラエルの首都都であるからですね。今日でもそんなことを考える人がいるかも分かりません。偉い人は東京から出てくるのであってですね、日本の田舎の片隅から、そんなですね、日本全体を動かすような大政治家が現れてくるはずがない。実際人数が少ないんですから、そういう少数の中から出てくるよりも何百万人という人民が住んでいる、そういう町から一人ぐらい英雄が出てきてもいいじゃないかという単純計算をする人が多いかもしれません。東京はたくさんのですね、人が住んでいるだけなくって、そこには文化がある、学術も発達しですね、だから工業も中心だし、現在では情報の中心地です。そこから英雄が出てくるはずだ。こんな考え方は当然あり得るわけで、宰相やあるいは律法学者たちもおそらくそう考えたんだと思います。ベツレヘムなんぞにユダヤ人の王が生まれてくるはずがない。ユダヤ人の王、それはメシア、あるいはキリストと言ってもいい、ユダヤ人から見れば救済者、そういうメシアはベツレヘムから生まれるはずがない。だから彼らは一人もベツレヘムの方に出かけてはいかなかった。行ったのはこの学者たちだけということになります。これはどういうことを意味しているんでしょうか。聖書の言葉をここで引用するほどに聖書に精通している、まさに律法学者たちは聖書の初めから終わりまで何回も何回も読んでは研究しているような専門家でした。でそして彼らが発見した聖句はこの御箇所の五章の一節で、そして指導者たちは、指導者というのはベツレヘムから生まれてくると書かれてある、書かれてあるということまで結論付けるんですけども、でも本当は信じてはいなかったということなんですね。聖書の言葉にそう書いてあるけれども、それはまあ書かれてあるだけで、本当はつまり彼ら自身の経験とか、あるいは彼ら自身の世界観とか、あるいは歴史観、歴史に対する見方からすれば、ベツレヘムから生まれてくる、生まれ出るはずがない。こういうふうに考えたわけです。聖書の言葉は確かにそうなんだけど、これを棚上げして、そして優先しておりますのは、ベツレヘムからメシア、あるいはユダヤ人の王など生まれてくるはずがない。聖書にはこう書いてあるけれども、 だけれどもこれはもう建前、ありえないことが書かれてあるんであって、実際ありうることはっていうのは、それは私たちの体験しているところから、あるいは私たちが今まで学んできたいろんな知識の積み重ねからすると、こちらの方が正しい、ここで言えばメシア、あるいは救い主はもっと大都会から生まれてくるはずなんだと、ましてやナザレから出てくるはずがない。イエス・キリストはナザレのイエスと言われておりました。ですからユダヤ人から見れば、あんなナザレの田舎から救い主が生まれるはずがないという結論が出てくるわけでして、ベツレヘムを否定するような人ならば、ナザレから出てくる、もう辺境の地ガリラへのナザレから出てくるような人物はろくでもない、大した人間ではないだろうという結論が出てくるわけです。それに対してマタイはどういうことを言おうとしているんでしょうか。はっきりしてきますね。世間の人々は、それは立法学者たちを指しているわけですけども、彼らはベツレヘムから、ましてナザレからメシアが、キリストが現れるはずがないと、彼自身がそういう経験上、あるいは知識の積み重ねから結論しているわけですけども、マタイは、いや、そうではない、あのベツレヘムで生まれた幼子が、ナザレで育ったあのイエスがメシア、キリストなのだ、これがマタイが言いたいこと。そしてマタイがこの物語をわざわざ置いた意味だと思います。博士たち、よく3人と言われますのは、11節に彼らが黄金乳香持つ役を捧げ物として捧げたというところから、1人が1つ持つと3人ですね。ですから3人というのは別に3人だということは分かっていなくって、この贈り物から3人の博士たちとかですね、3人の学者たちという言い方が出てきたのであって、1人か2人か3人かは分かっておりません、あるいは10人であったかも分かりませんけれども、共通しておりますことは、東、それはエデンの東、あるいはペルシャ、あるいはバビロン、そういう全くユダヤから見れば東の端っこ、そういうですね、外国人たちがやってきて、そしてイエス・キリストをどうしたかと言いますと、拝した、拝んだと書いてあるわけですね。彼にとってはメシアも神の子も神的な人物も区別がつきませんから、拝した、当たり前のことですね。彼の知識によれば、そういうふうに拝するしかなかったわけですけども、とにもかくにも外国人である彼らがまずもってイエス・キリストを拝した、拝んだ、礼拝した。ユダヤ人たちは聖書を読み、聖書を研究していたけれども、一向にメシアのところには来なかった。けれども外国人であるこの人々がまずもってイエス・キリストを拝した。彼らの知識はほとんどないわけですね。ここでは2箇所、5章の1節だけを彼は聞かせられただけです。でもその聖書に書かれてある通りに、彼らはベツレヘムに行って、そこでイエス・キリストと出会った。ルカによる福音書では一番最初にイエス・キリストを見たのは羊飼いたち、巻で羊を飼っている人々、彼らは当時は身分の低いですね、地の人、地面に這いつくばっているような、そういう意味では経験さ、信心深さから信仰的に言えばですね、もう外れの そういう人々がイエス・キリストをまず最初に見たと書かれてあります。これはルカですね。共通しておりますのは外国人である、またユダヤ人から見ればもう神様から遠いと思われているような人々が最初にイエス・キリストと出会った。これはどういうことを意味しているんでしょうか。もう分かりますですね。私たちは聖書によく精通し、聖書の言葉をよく知っているという人が最初にイエス・キリストと出会ったのではない、そうではなくて、むしろ外国人、あるいは神様から遠く離れていると思われている人が、しかしながら彼は聖書の一つ二つの言葉、あるいは神様の約束、それは天使の導きの言葉もそこに含まれてくるわけですけども、それに従って歩んだところイエス・キリストに出会った。私たちもそうなんですね。多くのことを知っていてイエス・キリストが分かるわけじゃない。肝心なことをそれを本当と受け入れて、そしてそれを信じて自ら足を運んでいくところにイエス・キリストとの誠の出会いがある。そしてイエス・キリストに本当に救いの道を示されて、その道を行くことができる。それがここで教えられていることだと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、よくクリスマスで学んでおります三人の博士たちの物語、それをここで私に改めて見ました。ヘロデも、そして彼はユダヤ人の王でありました。最初や律法学者たち、彼は聖書の言葉をよく知っており精通しておりましたけれども、彼は結局はイエス・キリストに行くことをせず、実際イエスに出会ったのは外国人でありました。一つの聖書の言葉に信頼を持って歩んでいった外国人が誠の主イエス・キリストに出会いました。この姿は私たちの姿でもあります。どうぞ、私たちは聖書について多くを知っておりませんけれども、最も肝心なところを知り、信じて、そしてそれに頼って、イエスの方に近づいていきますならば、きっと私たちは、誠の救い主に出会うことができます。その一つのこと、それを私たちは見出すことができるように助けてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。